ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。イランのデモ隊は、国の創設者でもある元最高指導者アヤトラフ・ホッラ・コメイニの古い家に火を放しました。放火行動はマサ・ミニの死によって引き起こされたテヘランでの反体制デモが3ヶ月目に入った時に、ソーシャルメディアでルーフステールビデオに記録されていました。活動家グループ1500タスフィルが Twitter 経由で投稿したビデオは現地時間の11月17日木曜日にイラン全土の少なくとも23都市でデモ参加者が街道に繰り出す様子を示しています。コメイナの生誕地であるコメイン市ではソーシャルメディアで広まっているビデオは現在博物館になっているコメイニの古い家にデモ参加者が火を放つ様子を示しています。それでは次のニュースです。オランダの裁判官は2014年にマレーシア航空 MS17 便が撃墜されたとして起訴されたとしてロシア人男性2人とウクライナ人男性1人に終身刑を言い渡しました。判決は3人の報告に不在で言い渡されました。2014年7月17日親ロシア派の分離主義者とウクライナ軍の戦闘中にアムステルダムからクアラルンプールに飛んでいた MS17 がウクライナ東部上空を飛行中に撃墜されました。この事件で少なくとも298人の乗客と乗組員が死亡しました。送信刑は被害者の家族に安堵をもたらし、200人以上が直接裁判に出席しました。それでは次のニュースです。北朝鮮がその領土から発射したばかりの大陸間弾道ミサイル ICBM が日本の経済圏の海域に落下したことが確認されました。東京当局は、その軌道から北朝鮮の ICBM ミサイルは米国本土に到達できる可能性が高いと述べました。日本の岸田文雄首相は北朝鮮のミサイル発射を非難しました。日本政府はその朝に発射された北朝鮮のミサイルが日本の排他的経済水域 EEZ 内に落ちたと信じられています。北朝鮮によるこの2日間で2度目の発射でした。それでは次のニュースです。西パプアのラジャーアンパッ観光地は米国に本拠を置く世界的な観光メディアであるロンリープラネットから賞を受賞しました。ラジャアンパトは2023年に訪れなければならないいくつかロギの場所として推奨される世界中の6つの世界的な目的地の一つに選ばれました。 観光創造経済大臣のサンディアゴ・ウノは、この賞は質の高い世界クラスのインドネシアの観光地の復活に希望をもたらすと述べました。この賞はまた、今後の世界の観光トレンドが Sen, Sun and Sea という古い 3S から Spirituality, Serenity and Sustainability という新しい 3S に変化したことを証明しました。同じカテゴリーで賞を受賞した他の5つの目的地は、ギリシアのハルキリキ、ジャマイカ、ドミニカ、マルタ、そしてジョーダンでした。それでは最後のニュースです。アジア太平洋経済協力 APEC の首脳の年次サミットが金曜日にバンコクで始まり、ロシアとウクライナの戦争に起因する食料とエネルギー価格の高騰への取り組みに焦点が当てられました。APEC 首脳はまた、アジア太平洋地域における包摂的かつ持続可能な成長を達成するための努力についても話し合いました。金曜日の早朝に日本の排他的経済水域内に落下した北朝鮮の大陸間弾道ミサイルの発射は2日間にわたる21のメンバーが参加する APEC サミットにも注目を集めました。APEC 首脳は気候変動問題に取り込み、自由で公正かつ持続可能な貿易と投資を促進することが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、西ヌサトンガラの北ロンボから来ました。多くの G20 代表者が、バリでの2022年インドネシア議長国 G20 活動の合間に北ロンボ県を訪れました。ウクライナ、ポーランド、アルゼンチン、デンマーク、オーストラリア、ブラジルからの代表団は、ロンボク島の北部のガンガ地区と グングラン村を訪れました。そこで彼らは環境や災害に関心のあるボランティア団体や観光啓発団体に会いました。訪問中、代表団は世界の気候を保護するための電気自動車の使用に関して西ヌサタンガラシュ政府との覚書にも証明しました。次のお便りは東ジャワのジャンバラから来ました。何千人もの学生とその保護者が一緒にアンクルンをプレイし、インドネシア世界記録博物館の記録を破り、合計3364人の参加者が東ジャワのジャンバラ広場で開催されました。マリア・ファティマ・カトリック中学校が開催するグビアアンコンカンスドは、2010年11月16日にユネスコによって設定された世界アンクルンの日と一致しています。ジャンバラの摂政、ヘンリシスワントは、アンクルンを一緒に遊んだ教育者、保護者、子どもたちのすべての参加者に感謝しました。彼によると、グビアアンクルンは地元の知恵であり、違いの組み合わせて美しいハーモニーにすることで、ユニークな伝統的なインドネシアの楽器を保存することと相乗効果をもたらしています。最後のお便りは東ジャワのプロボリンゴから来ました。東ジャワ州のプロボリンゴ政府はバリでの G20 活動の成功を支援する形で、地域のリーダーシップコミュニケーションフォーラムのメンバーとともに電動バイクの総列を編成しました。電動バイクを使用した船団はプロボリンゴの副首相ティンブルプリハン横が率いていました。彼らは多くのプロボリンゴプロトコルロードを横切りました。プロボリンゴの首相によると、中央政府からの提案に応えて電気バイクの形で環境を優しい少量への切り替えを開始する上で、電気自動車の車列はそれほど重要ではありません。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は11月19日の出来事をお伝えします。最初は1942年11月19日、スターリンガルの戦いでした。第二次世界大戦中、南ロシアまたはヨーロッパの東の国境にあるスターリンガル市、現在のフォルグログラッドの支配権をめぐって、ナチスドイツとその同盟国がソビエト連邦との間で大きな戦いがありました。戦闘は接近戦で始まり、空から民間人を直接攻撃しました。このイベントは戦争の歴史の中で最大かつ最も血生臭い戦いとみなされることがよくあります。スターリンガルトを占領するためのドイツ軍の構成は、第6軍の要衝と第4装甲軍の要衝を使用して1942年夏の終わりに始まりました。1942年11月中旬、ドイツ軍が多大な犠牲を払ってソ連の装備隊を押し戻し、フォルガ川の西岸に沿った全体的に狭い地域に押し込みました。その後、1942年11月15日、ソ連赤軍は反撃の裏の作戦を開始しました。この2つの方面からの攻撃は、ドイツ第6軍を守るローマニアとハンガリーの小規模な部隊を標的にしました。熾烈な戦いは2ヶ月続きました。1943年2月早旬、スターリンガルトの水自空軍は弾薬と食料を使い果たし、ドイツ第6軍の残りの部隊は降伏しました。 次は1969年11月19日、ペレの1000ゴール目でした。1969年11月19日、ブラジルのサッカー選手、エッソン・アランテス・ド・ナスチメント、通称ペレが1000ゴールを記録しました。1940年10月23日に、ブラジルのミナス・ゲライス州、トレスコラコッシーで生まれたペレは、サンバ州出身の世界的なサッカーの伝説です。彼のカリアの中で、ペレはブラジル代表チームをワールドカップで3回優勝させました。1958年にスウェーデンで1回目、1962年にチリで2回目、そして1960年にメキシコで3回目です。この成功のおかげで、ブラジル代表チームはヨルスリマッカップを獲得する権利を獲得しました。ペレはオーレイ、またはデキンというニックネームを習得しました。最後は1977年11月19日、アンワル・サダット大統領がイスラエルを訪問しました。エジプトのモハマド・アンワル・アル・サダット大統領は、アラブ地域の国からイスラエルを公式訪問した最初の指導者となりました。アンワルは、イスラエルのメナチェン・ビジン首相に会うためにそこに行き、イエルサレムのクネーセットにあるイスラエル議会の前で、恒久的な和平解決を求めるために演説しました。アンワル・サダット大統領は、少将の最後の階級を持つ退役軍人でした。1918年12月25日に、エジプトのアルミヌフィアのミッド・アブ・アルクムで生まれたこの男性は、上級政治家としても知られていました。彼は、1970年10月15日から1981年10月6日に暗殺されるまでエジプトの第3大統領を務めました。西洋世界ではアンワル・サダットは近代史においてエジプトと中東で非常に影響力のある人物とみなされています。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdua, dan pagi menjelang melahirkan mentari, pagi dan sudahi semua prasangka.Dunia berputarlah saja Rekam peristiwa yang takkan terulangi Lagi dan sudahi malam yang duka Dunia kau kan baik sajaHujan akan tiba melahirkan pelangi Belajar memahami masa depan Takkah yang disimpan akan tenang Melahirkan semua nada indahMencoba menjadi bahagiamu sendiri Sudah lupakan semua derita Doa semesta menjagaLuka akan hilang perlahan terobati、oh, belajar memahami masa depan. Takkah yang disimpan akan tenang, melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、2036年夏季オリンピックを開催するインドネシアの準備ができていることを宣言し、候補地として新州都ヌサンタラを選びました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、G20 首脳間のスポーツの重要な役割について、以前に合意を表明したと述べました。大統領は、ロシア軍のウクライナ侵攻を特徴とする世界的な状況の中で、特に現在の状況では、スポーツの役割が健康にとってより重要になり、世界を団結させることができることを思い出させました。大統領によると、今後の夏季及び冬季オリンピックの多くは、国際的なスポーツイベントにおける政治的中立性の重要性とスポーツ組織の自立性を強調するために、成功売りを実施するという課題に直面するでしょう。2024年バリ夏季オリンピック、2026年ミランコーティナ冬季オリンピック、2028年ロサンゼルス夏季オリンピック、2032年ブリスベン夏季オリンピック、2024年ガンウォンユース冬季オリンピック、そして2026年ダカルユース夏季オリンピックは、この手強い挑戦に直面することになるでしょう。以前、国際オリンピック委員会 IOC のトマス・バー会長と、国際サッカー連盟 FIFA の会長ジアニ・インファンティーノは、世界におけるスポーツの重要な役割についてメッセージを伝えました。この二人の人物は、11月15日火曜日にバリで開催された G20 サミットの国家指導者と代表者の朝食会にも出席しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama kasihku. Katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersama I know.
Yeah, let me sell what me then tell me. Tell me how to make it come back.
の皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサオインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサオインドネシアです。今回は東ヌサタンガラ州のラポプタキをご紹介します。インドネシアでは東ヌサタンガラにあるスンバ島はエキゾチックな丘、勇敢な馬、美しい牧草地、暑い気候など自然の美しさで有名です。さらにスンバはまた非常に自然な滝の形で別の自然の美しさを保存していることが判明しました。マヌペウタナダル国立公園エリアのワノカカ地区ラポプタ村にあるラポプタキと呼ばれる滝の存在は、西スンバの暑い日差しと換気した空気のただ中にある春と隠れた楽園です。ラポプタキは他の滝とは違い、滝壺まで階段状になっています。滝の高さは約90メートルです。ラポプタキはスンバ島の異国上昇を西から東へと探索するために陸路を旅する訪問者にとって必須の目的地です。ラポプタキを訪れたい方は時間を考慮に入れる必要があります。この滝を訪れるのに最適な時期は乾季の5月から10月頃です。大きいので楽しむのに適しています。滝の入り口に到着したら、訪問者はまず国立公園の警備所で入場券を払って登録する必要があります。滝の場所にたどり着くにはラポプ川のほとりに沿って
約500メートル歩く必要があります。ラポプタキーに到着するとラポプタキーの美しさがわかります。水はとても澄んでいてターコイズブルーがこの観光スポットの美しさを増やします。ラポプタキーとその周辺の美しさだけでなくラポプタキーからできた自然のプールで泳ぐことで滝のすぐすぐしい流れを感じることができます。ラポプタキーまでは公共交通機関がないためレンタカーで行くことができます。西スンバ州の州都であるワイカブバからラポプタキーまでの距離はわずか約30キロメートルぐらいです。リスナーの皆さん、これでパソナネーションを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
That you're the one got me feeling so crazy every day you want my mind then it's over and we're done but this time I won't cry but why well cause I feel just fine I remember the first time we met you were so good to me and like nobody else but then you got me on lock then the party ends I'm always like where the hell did this fella win man it's okay though boys always come and go they're just like seasons and I'm Cleopatra but he ain't my Caesar so when you left is what I gotta say though hey
shed no tears yes I got this oh shed no tears I'll find my own
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、南 海岸津波軽減のためのシリタ技術についてお伝えします。インドネシアの領土は好むと好まざるとにかかわらず、発生するすべての影響を伴うリングオブファイヤーであるため、陸上と海上の両方ですべての地震活動を検出するためのツールが必要です。これに関連して、気象気候地球物理学庁はその後津波の早期検知を開発しました。気象庁の責任者であるルイ・コリタ・カルナワティ教授は、津波の EWS である早期警報システムに関連する2つの革新的な製品は、ジャワ島の人口密度の高い南部沿岸地域に非常に適していると述べました。最初の2つの気象庁イノベーションは EWS ラジオブロードキャスターであり、2つ目は津波警報速報サイレンまたはシリタというアプリケーションです。どちらもインドネシアでの地震活動の増加に対する気象庁の対応です。EWS ラジオブロードキャスターは口頭での普及モードであり、従来の電波に基づいた古いデバイスです。インドネシアの住民間無線災害活動課またはラピーと、インドネシアのアマチュア無線機構またはオラリーは EWS ラジオ放送ネットワークに参加します。シリタはアンドロイドベースの津波サイレンであり、災害地域の人々に避難命令を伝える際に政府を促進してスピードアップするために作られました。差し寄った津波の警告の形式として、気象庁が潜在的な津波の早期警告を発した場合、シリタアプリケーションがインストールされた携帯電話はサイレンのように大きな音で鳴ります。携帯電話は常に所有者の近くにある身の回り品であるため、携帯電話のサイレンによる早期警報は居住者による早く到達すると考えられています。それだけでなく、気象庁は津波の兆候を迅速に検出するためにさまざまな機器を運用しています。設置された機器は、津波が発生しやすいインドネシアのさまざまな沿岸地域をくまなく調べました。このツールは一般にインドネシア津波早期警報システムまたはイナテウスと呼ばれています。それは海面の変化を検出できる部位や海水の振動を捉えることができるトムグラフの形を取ることができます。監視装置は衛星電波チャンネルを介してフィールドデータをリアルタイムで気象庁に送信できます。したがって気象庁は津波の可能性があり、避難装置が必要な場合に地方自治体にすぐに情報を送信できます。 リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Yeah. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai hou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドラ・ウタミ・タムシルが歌う10 November をご紹介します。10 November という曲は、再びインドネシアを占領しようとした侵略者の手から、インドネシア共和国の統一国家の独立を守るために、勇敢に戦った英雄たちが示した闘志を語っています。この曲は、インドラ・ウタミ・タムシルとブディ・タンダンによって作曲され、2022年7月にリリースされました。それでは皆さん、最後はインドラ・ウタミ・タムシルが歌う10 November を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Turut berduka. sejarah mencatat Dharma baktimu harum namamu patriot bangsa pahlawan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you. teman serta sejahtera.